はい、皆さんこんばんは。2018年4月11日でありますね。もう日本は、桜も散ってしまいましたが、散ってますよね、もうね、葉桜になってますが、今年は暖かいのが早いんですがね、今日もみんなで学びたいと思いますが、今日から4月号で、4月号最初のところはですね、イースターについてヨハネの福音書、先週もヨハネやりましたので、今日もちょっとヨハネの福音書やってからイザヤ書来週から入りたいと思っていますね。ちょっとイースターの箇所でありましたけど、まあ、イースターよりちょっと外れてるかなとは思うんですが、ヨハネ20章の19節から29節、トマスについてですね、リビングライフの4月のこれ何日ですかね、1日ですかね、そうですね、4月1日の部分ですね、あ、書いてありましたね、4月1日、ヨハネ20章の19節から29節までを読んでみたいと思いますが、その前に今日も質問が2つ、実は3つあるんですが、2つお読みしたいと思いますね。29節、これから読みますからね、29節で、なぜキリストを、あるいは信仰は見て信じるより見ずに信じる方が幸いなのか、まあ、29節イエス様のそのお言葉が出てくるんですが、なぜ信仰は見て信じるより見ずに信じる方が幸いなのかって、ちょっとね、このアウトラインは見ないで答えてほしいと思うんですね。答え出ちゃってるかもしれませんので、ね、下の方にね、見ないで皆さん考えていただければと思いますが、クエスチョン2つ目は、復活の主に出会ってあなたの人生、信仰はどう変わりましたか。ここはまあ単に救われただけではなくて、復活の主に出た、まあ、キリストが復活したということが、あなたの人生や信仰をどう変えましたかという質問ですね。この2つの質問です。それで、これは2つはちょっと答えられないという人、分かんないという人は、9、3、言ってもいいです。今、あなたの人生や信仰生活で、戸が閉められている場所、恐れや不安がある場所、そして最もキリストの平安が必要な場所とはどこですかという。まあ、これの方が答えにくいと思いますのでね。まあ、でも、これの方がいいという人は、これ選んでくださっても構いません。さあ、それでは、ヨハネの福音書20章の19節から読んでもらいたいと思います。新改訳聖書ですね、リビングライフは。奇数節司会者読みますので、偶数節皆さん、声を合わせて音読していただければと思います。ヨハネの福音書20章19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。20節どうぞ。イエスはもう一度彼らに言われた、平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。22節。
そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。
あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。24節。そこで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に傷の跡、釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。すごいことを言ったもんですね。26節どうぞ。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。28。はい、最後29節、ご一緒にどうぞ。はい。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じるものは幸いです。 アーメン。さあ、それでは皆さん、質問先ほど2つ、まあ3つちょっとご紹介しましたが、どれか1つちょっと選んで、答えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、もう一度質問を、ご紹介したいと思います。9、1、質問の1ですね。29節、今言いました29節、なぜキリストを見て信じるより見ずに信じる方が幸いなのでしょうということですね。信仰についてもそうですね。信仰はなぜ見て信じるより見ないで信じる方が幸いなのか、まあ、イエス様のお言葉ですが、どうしてでしょうということですね。二つ目、9、2は、復活の主に出会ってあなたの人生、信仰はどう変わりましたか。イエス・キリストが復活したということはあなたの人生と信仰にどのようなインパクトを与えましたかという質問ですね。そしてエクストラで、まあちょっとこう3つ目も文中にあるんですが、その3つ目は、今あなたの人生や生活、信仰生活で戸が閉められている場所、恐れやが不安がある場所、そして最もキリストの平安が必要な場所とはどこですかということですね。そこに復活のキリストをお迎えしましょうということなんですが、この3つの質問です。さあ、録音を聞いてくださっている方も、もしよろしければ少し、ポーズしていただいて、少し考えて書き留めていただければ良い学びになるかなと思います。またグループディスカッションの後、聖書の解説の時にまた録音に戻りたいと思います。そのわけで一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんも少し考えていただけたでしょうか。グループディスカッションやっていますとですね、もういろんな意見が出てくるので教えられますね。ですから皆さんも何人かでね、こうやってみるのもいいのかなと、家族とかで、今日ちょっと思った次第であります。さあ、それではヨハネの福音書の20章の19節から、少し学んでみたいと思いますね。聖書は新改訳聖書になりますが、さあ20節、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであったって、こう週の初めの日って日曜日のことですね。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、なぜ恐れていたか分かりますよね。十字架でイエス様は亡くなって、今度は自分たちが十字架につけられる、逮捕されるだろうというふうに、ですから戸を閉めて隠れるように集まっていたわけでありますよね。ですからビクビクしていたでしょうね。しかしそんなところにイエスが来られ、彼らの中に立って言われたって、皆さん戸は閉めてあるんですよ。ですけどイエス様は彼らのところに来られて、彼らの中に立って言われたって、で言われたところが、平安があなた方にあるように。まあ、私たちが恐れてですね、いろんなことを、人を恐れたりして心を閉じて、まあ、この場面ではユダヤ人を恐れて家の戸を閉めているわけですが、ことを心を固くなに閉じているような時にですね、イエス様は何をされるかっていうと、イエス様はその扉を、ね、ぶち壊してぶち破ってって書いてないですよね。閉めたままですよ、まだ。でもその閉ざした私たちの心の中にイエス様来られるって、素晴らしいことじゃないですか。私たちがとても心を閉ざしてしまって主のもとに行くことができないような時に、その心の扉を無理やり開けることなく私たちの内側に来られるって、復活の主は。そして彼らの中に立って言われたって、神の言葉を私たちの閉ざされた心の中に語ってくださるお方なんだっていうことですよね。その問題の恐れの真ん中にイエス様が立ってくださる。ですから少し皆さんのイマジネーションを働かせてですね、私たちが試練や問題でもう貝のようにこう閉じこもってしまう時に、その真ん中に入ってこられてイエス様は立たれて語られるって、じゃあ何を語られるのかって、なんで戸が閉まってんだって終わる信仰どこ行ったって語られてないんですよね。語られた内容はそこにありますね。平安があなた方にあるように。実は今日読んだ短い箇所にこの言葉が3回も出てくるんですね。 この19節、そして21節、そして26節と、平安があなた方にあるように、これヘブル語ではシャロームです。シャローム、神の平安があなたにあるようにという言葉でありますよね。私たちが本当に必要なものを、必要な言葉をイエス様は、私たちのその閉ざしている心の、かたくなな心の真ん中で語ってくださるお方なんだって、長く説教されても困っちゃいますよね。シャローンって、あなたに神の平安があるように恐れるなって。そんなイエス様が私たちの問題の心の中にも立ってくださることを今日覚えてね。感謝したいと思うのであります。ですから9、3というのはね、3つ目の質問がそこにありますが、今あなたの人生や信仰生活で戸が閉められている場所がありますかっていう質問です。開かれてない場所がありますかって主に、ここだけはって閉ざしてしまった場所ありますかって、恐れや不安がある場所がありますかって、不信仰が罪ある場所がありますかって、そここそキリストのこのシャロームが、平安が最も必要な場所ではありませんかって。感謝のことです。私たちはその場所でキリストの声を聞くことができるっていうことはありがたいことです。なんかね、うまくいってて信仰が燃えていて、そういう時ではなくて、もう自分では閉ざしてしまったそのような真ん中で、ね、イエス様は、愛の言葉を語ってくださるって、それを私たちはそのような時には聞かなければいけないんだなということを教えるわけ、教えられるわけですね。こう言ってイエスはその手と脇腹を、すなわち傷のある釘打たれずその傷を示されたって、弟子たちは主を見て喜んだと書かれています。復活のキリストには体があるということです。私たちにも栄光の体があるということでありますね。なんかこう、単にこう消えてしまうわけでも、死んでですね、私たちはないということを、覚えたいのでありますね。その傷とは、神の私たちへの愛そのものでありますよね。前もお話ししましたが、天国っていうのはもうパーフェクトな場所ですよ。でもそのパーフェクトな場所に、私たちもここで、あの地上では病気があったり、いろいろな怪我をしたり、痛みを負ったり、傷ついたりってあるじゃないですか、ボロボロになったり。でも私たち天国行ったらパーフェクトに、神様の癒し、イエス様の癒しと、ね、完全な私にしてくださるわけですよね。でもそのパーフェクトな天国に、パーフェクトでないものが一つだけあるっていう話をしましたでしょ、覚えてます。パーフェクトでないもの、天国に唯一、 パーフェクトであるはずの天国にパーフェクトでない唯一のもの、それがキリストの体ですよ。それは私たちへの永遠の愛を天国においても示してくれるものなんだということですね。21節から見てみましょうか。イエスはもう一度彼らに言われた。もう一度ですよ。繰り返して言われたですね。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私を使わします。22節、そしてこう言われると彼らに息を吹きかけられて言われた。聖霊を受けなさい。23、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。イエス様はここで4つのものを弟子に与えたんです。4つのものを、最も恐れている、最もこの低い地点にあった弟子たちに、4つのものを与えられたということですね。心閉ざしているものに、主が与えられるものはここ4つありますね。まず第1番目、今見ましたように平安ですね。でこの平安は、この世の平安ではないってね、神の平安だった。神が与えてくださる平安であって、何者もどんな状況もあなたの心から奪うことのできない私の平安をあなたに与えるって。My peace, peace, my peace って、私の平安をあなたに与える。 これが一つ目ですね。二つ目は21節ね、あなたを使わしますって、いやー、こんな人たちを使わしちゃっていいんですかって言いたくなるような、こんな私は神様のお役なんか何にも立てないじゃないですか、邪魔やこのマイナスにはなったとしても決してプラスにはなりませんって閉ざしてるわけですから、でも私はあなたを使わすって、そんな私たちを使わせてくださる、すなわち私たちにそんな何もできないような罪深い不信仰の私たちに神の使命を与えてくださる方だということでね、二つ目。で、三つ目は、そしてそう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。聖霊を受けなさい。ですから私たちは受けないといけないということです。単に、ああ、聖霊様を望んだではなくて、聖霊を受け取りなさいですから、私たちは聖霊を受けなければならないということですね。そして四つ目が、このあなた方に罪を許すならその罪は許され、あなた方が罪をそのまま残すならそのまま残りますって、これは何かっていうと神の権威を与えるということですよ。ですからこの四つっていうのはワンパッケージになってるって考えられたらよろしいと思いますね。神は私たちに平安は与えたけど聖霊は与えないってこともないでしょう。聖霊様は与えたけど使命がないっていう人生もそれもないでしょう。ね。また、この使命を与えたけど権威を与えないっていうこともないわけですね。神の権威ですね。ですから皆さんね、この日曜日でしたっけね、聖餐式を行ったのは。必ず私いますでしょ。委ねられた神の権威によって命ずるって。そうですよ。教会に権威があるわけじゃないんです。牧師に権威があるわけではないんです。賜物を持っている人に権威があるわけではないんです。どんな立派な牧師であろうが、どんな立派な働きをした人であろうが、どんな大きな教会であろうが、そこには権威はないんです。権威というのは神が与えてくださるもので、神の権威を私たちは委ねられたものであるということ。だからその神の権威によって大胆に祈れるわけです。神の権威によって大胆に御言葉を語るわけですね。そういうことです。この4つを神は私たちに与えてくださるとね。すなわちその下に書いておきました、私たちは聖霊を受けなければ、実は私たちは神の使命に生きることはできないってことなんです。主の復活の証人となることもできないってことなんですよ。出ていくこともできないってことなんです。使徒一章八節っていうのは、聖霊が望むの時あなた方は力を受けますってね。その力っていうのは神の力ですよ。まあ力も権威も同じですよね。神の権威をあなた方は受けますって。で、受けたらどうなるんですかって言うと、あなた方は私の証人としてね、エルサレム、ユダヤ、そしてサマリア、地の果てにまで、あなたは出て行くって、私の証人となるって、イエス様が言われた通りでありますね。ですから私たちは聖霊を受けなければ出ていくことはできないということですね。まず神の言葉とね、平安があるが、あなた方あるようにって神は語られたわけでしょ。神の言葉と聖霊と、そして心の内に神の平安を受け取らなければむしろ出ていってはならないということですね。このルカ24章の49節は、都にとどまっていなさいって、あなたが約束のものを受けるまでは、約束というのは神の約束ですよ。神が与えると約束してくださったものをあなたが受けるまでは、受け取るまでは都にとどまっていなさいって、エルサレムにとどまっていない。だからとどまっていたわけでしょ、弟子たちは、ね、そしてペンテコステで御霊が下って、そしてそれを受けた弟子たちは変えられて、出ていく者たちに変えられたわけでありますよね。ですから私たちは何か主のためにするときに、まず神の御言葉と聖霊様、神の力に、神の平安に満たされずにしても、それは肉の働きで終わってしまって、神が喜ばれる方式ではないっていうことですね。で、神の喜ばれる方針じゃないだけではなくて、私たちも疲れてしまうんです。自分の肉で使えたら神に、そうでもない、私たちは神の御言葉によって、神の御霊によって そして心に平安、喜び与えられて、ね、弟子たちは喜んだって言うんですよ。喜びあふれて、私たちは出ていかなければならないですよということですね。22節にね、聖霊を受けなさいの時に彼らに息を吹きかけてっていう言葉ありますね。これ72訳とそこに書いてありますが、72訳って何かっていうと、旧約聖書ヘブル語のをギリシャ語に訳したものですね。72訳と、だから旧約聖書ってヘブル語じゃないですか。でも70人の学者がそれをギリシャ語に訳したものでありますね。でこの、ですから新約聖書はギリシャ語で、旧約聖書はヘブル語なんですけど、この70人訳を見ると、じゃあ旧約のあるヘブル語はギリシャ語には何なのかっていうのが分かるわけですよ、訳しているから、ね、ギリシャ語のこの言葉はヘブル語では何なのかってことが分かるわけです。うん、そういうふうにこう ありがたいもんなんですよね、この七十人訳っていう、聖書はね、この創世記の2章7節、命の息を吹き込まれたって、これもちろん創世記ですからヘブル語で書いてあるわけですが、この息を吹き込まれたというヘブル語と今日の22節の息を吹きかけてというギリシャ語が同じだということが七十人訳を見ると分かるわけでありますね。すなわち創世記の2章で、あれはアダムを地の土から作られて、人を地の塵から作られて、ただ形ができただけではなくて、その後に神はその花に命の息を吹き込まれたって書いてあるね。で息を吹き込まれたら、そこ書いてありましたね、そこで人は生き物となったって、初めて人は人となったってことなんですよ。ですから神がこの花から息を、命の息を吹き込まれなければ人は生きたものとはならなかったってことです。で同じ言葉がここで使われているっていうことは、これはもちろんの想像を話しているわけではないですよね、このヨハネの福音書はね、これはここは聖霊を受けなさいって言ってるんですね。すなわちあの創世記で命を与え人を創造したその同じ神の命の息が私たちにもう一度吹き込まれるっていうことです。聖霊を受けなさいって、神の霊を受けなさいって、命の御霊を受けなさいって、そうすると私たちはボーンアゲインって言いますけどもね、新しく作られたものとなるんだということ、それはこの一節から分かるわけですね。23節、あなた方が誰かの罪を許すならうんぬんって、これは権威だって言いますね。これはイエス様は別のところで言われましたね。マタイの、18章というと16章というところでね、その御言葉あるんですけど、その前にまず最初にね、天の鍵って権威のことですよ。この黙示録の3章の話ですね、こういう御言葉あるんです。聖なる者、誠なる者、ダビデの鍵を持つ者、鍵ですよ、ここ。これ鍵っていうのは開けたり開いたり閉じたりすることができるってことですね。ダビデの鍵を持つ者、開けば誰にも閉じられることがなく、閉じれば誰にも開かれることのないものが次のように言われるって。皆さん、この鍵はすごい鍵だって分かりますでしょ。この鍵を使って開けたら誰も閉じることができない鍵ですって。この鍵を使って閉じたら誰も死も呪いもサタンもこの世の何者も閉じることができない鍵、すなわち The 権威ですよ、 The key ですよ。それを持つ者は誰であるかっていうと、この黙示録ではキリスト、開かれることないもの、キリストが持っているって書いてあるんです。だから神の権威の鍵ですよ。ところがマタイの16章の19節を見ますと、こう書いてある。イエス様が言われたことです。私はあなたに天国の鍵をあげよう、授けよう、天の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるって、すなわち天の鍵だってことですよね。すなわちイエス・キリストが持っている鍵を 神は私たちに一人一人に教会に与えられたと。ですから委ねられた神の権威によって命ずる家で健やかになれって言ったら、イエス・キリストと変わらないってことですよ。だってイエス・キリストの鍵を使わせていってあなたに授けるって教会が持っているわけです、それを、ね、そしてイエス様はね、私はこの岩の上に、ね、教会を建てるって言われたわけでありますよね。私たちに権威を与えたんですけど、皆さんこのような弟子たちに与えちゃって本当に大丈夫なのかなって思いますでしょ。私たちにも神は同じ鍵を預けられたんだということですね。24節から12弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスね、トマス機関車トマスじゃないですよこれ、弟子のトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかったって、なんでわざわざこんなことが書いてあるのかなって思いますでしょ。それが理由だからですよ。これが理由だからです。トマスの不信仰の、イエス・キリストを信じれなかった、復活の死を信じれなかった理由がズバリ書いてあるんです。彼らと一緒に、彼らっていうのは兄弟姉妹ですよ。じゃあイエスが来られた時にっていつのことって言ったら19節ですよ。この日のことですよ。日曜日の朝ですよ。弟子たちが集まっている時ですよ。この時にトマスはそこにいなかった。それだけの違いです。他の弟子たちとトマスとの違い。他の弟子たちはイエス・キリストを信じることができたけど、トマスが信じれなかった、たった一つの違い、これです。トマスが他の弟子たちよりも信仰が薄かったからじゃないんです。他の弟子たちよりも理解してなかったからではないんです。単純にそこにいるかいないかの違いなんです。ですから岡牧師よく言いますでしょ、神の臨在の中に、たとえ、私がね礼拝行きたくないなって思っても、休みたいなと思っても、自ら自分はそんな資格もないし、またこんなものが言ってはならないと思ったとしても、自らをそこに置くっていうことが最も大切なことですって。あなたは自分自身を臨在の中に置くということを、それを徹底しなさいっていつも岡牧師が言われる神の真理ですよ。ですからね、これは私たちにもこの時代にも当てはまるんですよ。復活の主が日曜日の朝、そしてこの、ですね、この教会、日曜日の朝ですよ、これ礼拝交わりに出ることの重要性と書きましたが、皆さんね、このその日って、その日なんですよ。その日に主は来られるんですよ。まあ、もちろんね、私の中にイエス様がいますっていうことはできますでしょ、ね、聖霊様がおられるから。でも特別に復活されたキリストはその日に来られるお方なんですよ。その日に私たちの心の内に訪ねて来られるお方なんですよ。入って来られるお方なんですよ。息を吹きかけられるお方なんですよ。私たちに力と権威を与えられるお方なんですよ。私たちに神の命の言葉を語られる方なんですよ。それはその日なんですよ。で、実はこの26節を見ますとね、26節を見ますと、8日後にって書いてありますでしょ。これ8日後にって、1週間プラス1日のことではなくて、1週間後のことです。7日後のことです。今の数え方で。ユダヤの当時の数え方は、その日も1日目って数えますから、だから復活も金曜日から日曜日で3日目って言うじゃないですか。ほら、私たちの3日目、金曜日から3日目って言うと、土日月って思っちゃうじゃないですか。で、これはユダヤの数え方なんですよ。金曜日が第1日目なんだね、もうね。ね、そして、土曜日が2日目。そして日曜日が3日目だから3日目です。ですからここで8日目って言ってるのは1週間後のことなんですよ。そうですね、1週間前も日曜日だったわけですよ。弟子たちが集まってるとこだったんですよ。で、また再びこの26節で日曜日の朝にイエス・キリストは弟子たちのうちに立たれるわけですよ。で、幸いなのはね、トマスは信じることができたんでしょ。なぜ信じることができましたか。なぜ前の週は なぜ前回は前の週は信じることができなかったのに今回信じることができたのかって、たった一つする理由は日曜礼拝にいたかいないか、それだけの違いです。ですから安息日を覚えてこれを生徒せよって、あの信徒入門講座でもね、これが一番大切なことですって、だから命がけで主日礼拝守ってくださいって、まあ病気でね、あの来れないっていうのはそれは分かりますよ。ですけどあのうちでも礼拝するんですよって、この日を主日とするんですよって、主はこの日に来られるんですから最後もこの日に来られるだろうなと思いますよね。主が来られる日なんですから、弟子たち私たちの中に立たれる日なんですから、それをミスしたくはありませんよね。ミスしたがゆえにトマスは不信仰に陥ったわけですよね。たったこれだけの違いですよ。次の週はそうか、やっぱり行かなかったのまずかったかなと思って戻ってきてたね、反省しててね。そしたらトマスもイエス・キリストに出会ったんですよ、この日曜日に。ですからこの日より、2000年間にわたって2000年にわたってですよ、教会は日曜日の朝集まるようになったって。なぜ日曜日の朝集まってるんですか、私たちは。イエスが訪ねて来られるからですよ。目に見えないお方ですよ。でも、まあ、これから行きますけど、あなたは私を見たから信じたのですかって、見ずに信じるもの、見ないけど、見てないけど聞いただけで、トマスはここにいたわけですよ。次の週日曜日、そのことがトマスを変えたわけですよね。私たちもイエス様、神を見ることはできないけど、この目で私たちは見ずに、でもトマスは聞いたんですよ、イエス・キリストがよみがえったってこと。そしてそれを信じて自ら会いに来てたわけですよ、ね、信じれなかったかもしれないけど、まだだから信じれなくてもいいんですよ、礼拝に来て。いや、信じれないからこそ礼拝に来るべきなんですよ。不信仰だからこそ、心が閉ざしているからこそ礼拝に来るべきなんですよ。なぜ、だってその礼拝の中で主はその壁を取り越え、扉とせずに私たちの心の内に立たれる方なんですから、尋ねられるお方なんですから、むしろ信じれないならば日曜日に来るべきなんですよ。そこで復活の主が尋ねてこられるからです。そんな思いを持って、そんな信仰を持って、そんな期待を持ってね、日曜日の朝来られたら、皆さんね、礼拝が変わりますよ。この教会の礼拝も変わるでしょう。まことの復活の主にここで出会うでしょう、日曜日の朝。そう思うんですね。ですからこの牧師は他何ができなくても日曜礼拝だけは休んではならないって、信徒入門講座の最初に言うわけです。これ最後の砦ですから、これが崩れたら全部崩れます。トマスになります。不信仰のトマスになってしまうってことですよ。同じトマスであってもこれだけの違いがあるということを皆さんぜひね、覚えていただければと思いますね。まあ、だってトマスがいなかったので一番寂しい思いしたのは誰だと思います？まあ、弟子たちも寂しかったでしょ、一人足りないって。ねえ。礼拝に、やっぱり、信徒さん来られないと、牧師はね、やっぱり大川先生も言ってましたよ。あれだけ千人いてもね、心痛めるって。日曜日にいないと。全く同じですよ、私も。でもね、牧師の痛みどころではない。イエス様を訪ねて私たちに会いに来たのに、私たちがいなかったらどれほど主は悲しまれるかって、それを忘れてはならないことかなって、今日の学びを通してね、思うわけでありますね。で、こう出会ったトマスにね、イエス様なんて言われたと思います？ あなたの指をここにつけて私の手を見なさいって、手を伸ばして私の脇に差し入れなさいって言ってるんですよね。イエス様現れた時に弟子の誰かがね、あ、イエス様先週ね、こんなことをトマスが言ったんですよって誰かが告げたからだって言う人がいたけど、そんなとことではないです。イエス様は全部知っているってことです。皆さん、私たちが教会外で語った言葉も聞いているってことです。私たちが否定的な不信仰の言葉を発したのも聞いているってことです。だって俺は信じないって言ったんでしょ？この指入れてみなきゃ、手入れてみなきゃ。で、私たちは案外忘れちゃうかもしれないですけど、そういう不信仰の言葉とか否定的な。イエス様は覚えているってことです。あなたの手を。私の傷跡に入れてみなさいって。ですから私たちは何を口にするか気をつけなければいけないってことです。否定的な不信仰の言葉は語ってはならないってことでありましょうね。イエス様は聞いているだけではなくて、それを覚えておられるからですよね。でもね、イエス様のこの言葉はトマスにとっては救いとなりましたね。イエス様に出会ってね、イエス様がどっかの牧師だったら先週の準備どこ行ってたんだってね言ってないでしょ。トマスの確信に触れてくださったね。この傷っていうのはイエス様のトマスへの愛以外の何物でもないですよ。愛の印でしょ。イエス様が打たれて傷を負ったのは、その私の傷のうちに、あなたへの愛のうちに、あなたの手を、いえあなたの全身を入れてみなさいって、私はこれほどにまでそんなあなたをも愛しているんだって。だからトマスよ、信じないものにならないで信じるものになりなさいって。実際にトマスがそれで傷の跡に手を入れたかどうかっていうのは書いてないわけですよね。入れるわけないと思いません？入れることなんてできないですよ。入れて、ああやっぱりイエス様だったんですねって、だから信じたんじゃないんですよ。トマスは入れずに信じたんですよ。入れてみなさいって言われたけど、入れる必要なんかないんですよ。私たちも同じじゃないですか。水に信じるものが幸いである。何かね、証拠を見せてくれたら、私が手を入れて触れることができたら、見ることができたら信じるって、それが愛でしょうか？それが信頼でしょうか？それが信仰でしょうか？違いますでしょう。私たちのこのイエス様への愛、信仰というのは、たとえ見えなくても、たとえ答えが見えなくても、たとえ試練が続こうとも、たとえ病が癒されずとも、私はあなたを信じますという信仰でしょう。これこそ誠の信仰ではありませんか。ねえ、先ほど、お証しの中で、見ずに信じる方が幸いであるとは、見たら信じるっていうのは、それは見なければ信じないっていうことだって。それは信仰ではなくて、皆さん、不信仰ではないですか？逆に。信仰がなくては神に近づくことも、神を知ることも、私たちにはできないばかりか、神のこの素晴らしい愛を受け取ることもできないのでありましょうね。私たちは心からイエス様を信じるものです。トマスが聞いたように、御言葉を、神がイエスキリストがよみがえられたことを聞いて、たとえイエス様の姿を見なくても、たとえこの私の手がイエスキリストの手の傷の跡に突っ込まなくても、たとえ奇跡が何も見えなかったとしても、私は神の御言葉と聖霊によってあなたを信じ、あなたを信頼し、 あなたを愛し、あなたにどこまでもついていきます。見ずに信じる方が幸いではありませんか。愛する天のお父様、私たちも時にはあなたの傷の後に、私はこの手をこの指をその傷に入れてみなければ信じないって、そんなふうに不信仰に固くなりになる時もあります。トマスの中に、このトマスの姿の中に、今晩私自身も見ることができ、トマスと共に我らも、主よあなたこそ我が主我が神と、トマスにとってこのイエス・キリストを神セオスと呼ぶことは命と引き換えでありました。弟子たちもイエス様のことを主よ主よとは呼んでも、あなたが神であるとは公の場合でこのように大胆に告白することはできませんでした。あの不信仰のトマソ、疑い深いトマソ、キリストの十字架の愛によって変えてくださったそのイエス様のご愛が、聖霊様の命の息が、今あなたの前に今日祈る我らにも注がれますように。そして我が心の壁を越え、扉を越え、私たちの問題や弱さや不信仰の真ん中に立って、私だ恐れることはない、平安よあれ、シャロームと、今日神の平安を何者も奪うことのできないこの神の平安と喜びと、あなたを愛する民の心のうちに届けくださりますように、日曜日ごとに復活の主をたたえる兄弟姉妹たちのその礼拝の中に主が立たれておられること、もう一度主を我らは心から感謝申し上げます。今祈る祈り、トマスに示されたように、あなたの傷跡を、脇腹を、その手を広げて、信じないものにならずに信じるものになりなさいとお語りくださいますよ。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。